はい、アンナチュラルも始まりました。
はい、
ミリです。ですね、今日はちょっと のっけからなんですけど、
うん、
Google さんのちょっと話題が出てたので、少し、ハンスケさんでも聞きたいことが、あって、この話題をお話し先にしたいんですけど、
はいはい、
Google さん、やっぱり中国から出ていくという、
うん、
ことをやっぱ言っておられるみたいなんですけど、
はいはい、
いやなんかね、自由がないから出ていくっていうのが聞こえはかっこいいんですけど、
うん、
事業的に難しいでしょうねっていう、背景がありありとこう見える中なんですけど、
うん、
私今 Google さん日本でこういうことがあってなくなったら仕事に差し支えできるんですよ。ハンスケさん差し支えできますでしょうか。
ありありです。
ありありですよね。こんだけ依存してるとね、
メールもスケジュールも、はい、Google さんの中に入っているので、
はい、
非常に困りますね。
ありますよね。いやだからなんか、これは政治的な問題がいろいろ絡んでってなことが背景にはあるんですけど、
うん、
これ、もちろんね、中国人の方ももちろんなんですけど、
うん、
現地出向いて仕事されてる方たまったもんじゃないなと思って実は思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
たくさん行っておられるじゃないですか、やっぱり、
うんうん、
今日本からももちろんそうなんですけど、
うん
ね、アメリカとかも今ね世界もう有益なマーケット少ないんで、
うんうん、
ものすごくこう進出しておられますよね、
うんうん、
なんかそちらの意義的なことはどうなんだとこうふと考えたりしてたんですけど
、
はい、
いやこれでもなんか迂回ルートみたいなのないんだろうか、もし中国にいたら。
どうなんでしょうね。
Gmail はさ、なんか、どっかに転送するとかして、
はい、
他のメールアカウントから取るとか出てきそうだけど、
はい、
カレンダーとかってなんかそういうのあるのかな、方法が。
私、正直言って技術的にはね、何でも多分スルーして、うん、多分することは可能だと思うんですけど、
うん、
なんかセキュリティ上怖くありません、ね、それ。
あんま怖いよね。
なんかね。
ちょっと、Google に預ける以上になんかちょっと怖いもん
ね。そうでしょ、うん、なんか逆にそっちの方がすごい怖いような感じがして、
うん、
結構複雑な感じがしますね。
うん、でもなんか Google ってこう、世界のあらゆるものをデータ化しようみたいなことなんですけど、
はい、
やっぱそういう国を越えての部分でこういう風な形になると、
はい、
やっぱそれも、実現できないのかっていうのがね、うん、ちょっと思うよね。
そうですね。
中国があって何割っていうぐらいの割合になってくるんだろうからね。
そうですね、
うん、
ちょっと残念な部分ではありますよね。なんかこう、うん、こういう世界が実現するとかっていう、観点においてなんですけど、
うんうん、
それよりも政治的なイデオロギーっていうんですか、ああいうのが優先される国ではやっぱりもちろんそうなんでしょうけど、
うんうん、
ちょっと複雑な感じですね。
なんか、Google がその全世界のあらゆるデータをみたいなことを言い出したときに、
はい、
うんとか思ってたんだけど、
はいはい、
でもあの勢いを見てると、
はい、
なんかそれもまんざらでもないのかなっていうか、本当にやっちゃいそうだなみたいなことも思ったけど、よく考えたらそういうところで支障がやっぱ出てくるよねっていう感じはね。
そうですね。実際中国だけだ。じゃなくて、接続を禁止してる国何カ国かありますからね、
うんうん、そうだろうね。なんかそういうところを考えるとやっぱ難しい部分もあるんだろ
う
な。
そうですよね。はい、
うん、はい、ハンスケです。今週私お休みでございます。
はい、
喋ってるやんけみたいな感じ。
はい、
ちょっと今週はねイベントをがもう収録している現時点でですね、
はい、
アップルストア銀座セイアット2の開催までですね、はい、61時間前という
状況
ですね、
はいはいはい、
まだできてないものがいろいろとありまして収録の1時間ぐらいのあれは大差ないじゃないんですけど、ちょっと今週はですね、
はい、
秘蔵音源もありますので、
はい、
そちらぜひ皆さんにお聞きいただきたいということもありましてお休みさせてもらおうかなと思っておりますが、はい、まずメールをいただいたので、
はいはい、
その紹介 ためにやってまいりました。
そうですね、はい、
はい、
じゃあ私の方から、
はい、
ですね、ヘナチョコライダーさんから、メールをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、第8回のですね、アンナチュラルの番組を聞いてということなんですけど、
はい、
8回はプロへの手習い、1万時間という、話題のやつなんですけど、
はい、
それを聞いていただいての、メールです。じゃあ読まさせていただきます。
はい、
はい、ミニアクーニャさん、はじめまして。ハンスケさんも、ご無沙汰しております。ヘナチョコライダーと申します。第8回アンナチュラルを聞かせていただいて、思いっきり計算間違いをされているので、メールをさせていただきます。
はい、
はい、3000時間の練習を週1回、1時間のペースでこなそうとすると、1年が52週になりますので、1年間で52時間になり、約58年かかります。で、1万時間になると、190時間かかります。もうこれはあれですね、もう人間の寿命を超えておりますね。
はい、
はい、で、毎日1時間で3000時間は 8.2 年、1万時間は 27.4 年になります。これから考えますに、3000時間、1万時間の練習をこなすというのは生半可な努力意識ではできないのではないかと思います。継続は力なりとも言います。少しずつ、続けていることが大切なのではないかと考えます。
はい、
で、私も、学生時代にやっていたスポーツを5年前くらいから地域のクラブでやり始めましたが、イメージ的には昔の記憶は残っていますが、なんせ20年も経っていると、体はまるっきり変わっていると思うので、思うように動けません。これすごいわかる気がしますね。
わかります、これ、はい。これなんかの番組でも言ったと思うんだけど、はい、子供の逆上がり、鉄棒をなんか学校でやって、逆上がり、教えてくれって言われて、はい、なんか頭の中では逆上がりぐらいとか思ってイメージができてるんですけど、
はいはい、
こうやってやるんだよってやったらできないんですよ。
でもすごいわかります。よくなんて言うんですかね、家でこうちょっとなんか棚とかこういうのをどうのこうのっていう作業を、
うん、
家の者に言われた時に、
うん、
若い時と同じようにこうはしごとかこう出してきてですね、
うんうん、
ちょっとかけてやるんですけど、
うん、
あまりのふらつき方に本当に自分でも怖い思いはなくてうまくいきませんよね。
はい、
はい、ですね、じゃあ続きを読ませさせていただきます。はい、このギャップを埋めるのに、苦労しましたと。
うん、
今はなんとか自分の体に合った動きを考えられるようになり楽しんでいます。ずっと続けていれば年齢とともにスタイルや考え方も自然に変わり、苦労することはなかっただろうなと思います。
はいはい、
取り留めのないこと長々書いて申し訳ありませんと。一番前に向けてスタートを切られたミニさん、ハンスケさん、
はい、
先人になった境地で頑張ってくださいと。で、
はい、
追伸で、ハンスケさん熊野でお会いできるのを楽しみにしておりますということです。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
そうですね、この熊野もうすぐなんですよね。
あ、はいはいはい、
ツールド熊野っていうレースがありまして、
はい、
こうヘナチョコライダーさんに会ったの最後、もしかしたら熊野以来1年ぶりになるのかな。
あ、はいはいはい、
あ、ちゃな、その後全日本でお会いして、あれ、お会いしてたか分かんなくなってきたな。まあ、何しかこう、ちょっとお会いできてないので、
はい、
熊野、ぜひ、お会いして、して、
はい、
マッチができればと。でもね、はい、この熊野行った時ね、なんか結構毎年バタバタするんで、なかなかゆっくり話できなかったりするんですけどね、はいはい、去年は、声かけていただいて、ちょっとだけお話しさせてもらったんですけど、
はい、
また今度は熊野でお会いできるのを楽しみにしております。で、この計算違い、僕何やってたんだろうね。何やってたんだろうね。なんか、1年ぐらいでなんか、こう、そこそこの時間やったみたいなこと言ってたんだよね。全然違うじゃんね。どんな計算してたんだろう、ね、
多分私の記憶がこれも正しければということになるんですけど、
うん、
1日で1週間分の、その、多分ハンスケさんが出ておられるやつを、1日でぶち込んだらそれぐらいの、時間になる的な感じで計算になったかなと思うんですけど。
確かに、これやった時、週1 回1時間じゃなくて週に何本かあるから週に何時間かみたいなことは言った記憶があるんだけど、それでも随分違うよね。
そうですね。いや実は私あのこれ収録前にいやどれぐらいかかるのかなと思ってちょっと3パターンほど計算してみたんですよ。
ああ、その収録前にしてたんだ。
はい。で大体あの1日どれぐらいの、作業量があると何年で片付くんだっていうのを、ちょっと計算してみたんですけど、2年と5年と10年で実はちょっと計算してみてお話に臨んだんですけど、ね、一応ね2年単位で1万時間をしようと思うともうあの13点何時間になるんで、もう1日それはずっとやってなければいけないなるんですよ、
はいはいはい、
でも5年でも、まあ、5、6時間かかるんですよ。やっぱり5年で終わらそうと思うと、
はいはいはい、
で10年でも、まあ2まあ、3時間ほど 2.7 時間ぐらいかかるんですよね。こう考えるときついですよね、毎日だって。
きついね、3時間か、うん、
で、まあ、仮に20年にしても倍ですから、
うん、
で倍、まあ、半分になりますよね。だから1日にかける時間というのは、うん、それでもあの 1. 何時間というのは確実にいるんで、
うん、
きついですよね、これ思ってもね。
うん、じゃあこれまんざらあれじゃなかったんだ。あの俺が喋れないというのは当たり前だったわけだね。
そうですね。やっぱそんな甘くはないという感じは。
そういうことですね。ということは毎日喋って1時間以上喋って20年？
そう、20年ぐらいになりますよね。まあ多分1時間どんだけ番組を毎日喋ってと、
うん、
いうことですよね。
うん。今の、はい、感じで言うとほぼ毎日1時間、はい、まあ毎日じゃない、1日2日ない日があるぐらいで、あ、
はいはい、
まあ、毎日1時間ずつぐらいかかってるので、はい、20年間だね。
そうですね。だから20年以上はかかってしまうような感じになるんじゃないでしょうか、うん、大変ですよね、そう思ってもね。
うん、というかこのアンナチュラル1万時間に向けてスタートしたんですけど、はい、これが1時間じゃないですか。で、週1じゃないですか。
はいはい、はい。
ことはまんまこの192年かかるってことですよね。
そうなんですよ。もうだから、その、あの、実はメールでもごめんなさいって書かせていただいたんですけど、もうそら、あの、寿命が来てしまいますので、きっと。
そうだね。
はい。もうあの、これはご指摘の通り、アンナチュラルの1万時間の旅っていうのはもうあの、うん、おそらく叶わないと思いますよ。
一瞬で終わりました。はい、はい。どんな計算をしてるんだか私は、みたいな。なんだろうね、電卓叩いてたのに何やってんだろうねって感じ
で。でも、こういうのって、なんか、難しいですよね。よく間違えますよね。私、あのこれ思った、あのお手紙いただいた時思ったんですけど、
うん、
私、こういう系統の間違いをよく、あの、なんか仲間と、食事に行って割り勘するときにわけのわからん計算をしてしまったり、うん、してしまうので、それとよく似ちゃってるなと思いまして、はい。
はい、こんな感じで大変、
はい、
ご心配をおかけいたしまして、はい、というかご迷惑をおかけしまして、申し訳ありません。
本当に失礼をいたしましたというか、
はい。お恥ずかしい限りでございます。はい、まあでも、ね、ヘナチョコライターさんを、はい、高野ブックの方にお見えいただいて、ね、
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
結構イケメンなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、すごいいい人だよね。
そのイケメンの秘訣をいっぺん聞きたいですよね。どうやった
らイケメンの秘訣って。
私すごいそれはあの興味あるんですよ。どうやったらイケメンになれるんですか的な。
ああ、いやでもすごくね人柄もいい方なんで、
はいはい、
やっぱにじみ出るものがあるんじゃないですか。
あ、なるほど。やっぱり そこなんですね。
あの、僕っていただいた時も言ったかもしれないけどね、はい、あの、山猫は眠らないに出てる、あの、向こうの、
はい、
外人さんの俳優さん、
はい、
あんま知らないんだけど、
はい、
プラトンとかにも出てたんじゃないかな。
プラトン、はいはいはい。
プラトンはね、なんか嫌な役なんですけど、
あ、はいはいはい、はい。
あの、みたいなやつ、
はい。
かっこいいですよ、イケメン。僕は似てると思ってるんですけど、いやだったらごめんなさい。なんでもかすごい言い方でね、
はい、
なんかすごいチャリンコって言っちゃいけないから自転車すごい頑張られてて、
はいはい、
なんか今度はすげえレースというか長距離走るやつに出られるらしい
です。あ、お出になっておられるんですね。
ご本人から聞いたわけじゃないですけど、自転車ネットワークから情報が入ってきたりして。
でも大変ですよね、それもね。
うん、なんか結構な距離走られるみたいでしょ。うん、
トレーニングとかがね、本当にそれこそ、うん、あのきちっとトレーニング積んどかないと、怪我したりする、うん、するとね、いけないですから。
うん、いや、でももう、まあ、このメールにも書いてあったけど、はい、まあ、スポーツマンですからね。
あ、はいはい。
多分そこら辺はバリバリ OK なんじゃないかな。
あ、なるほど。
しかも、あれですよ、奥さんと一緒に室調整で、ラブラブ
かっこいいな、それも。
ね、はい、いいよね。
憧れますね。はい。
はい。はい、マクモノでお会いできるの楽しみにしております。はい、また何かあったらメールいただければ嬉しいです。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで。
はい。というわけで、あの、パンスケさん、今日はですね、
うん、
ライダーつながりということで。
うん、あ、そうだね。
はい、ライダーつながりということで、はい、実は私、あの、この音源をパンスケさんに、ね、まあ、無理やり聞いていただいて、
うん、
こうやってお話しするきっかけにもなったというですね、うん、あの、秘蔵的なあの音源が、まあ、あるんですけど、
いよいよ、
いよいよ、はい、
これ、ね、このアンナチュラルを始める前に、
はい、
もうすでに収録をして、
そうですね、はい、
行っていてですね、はい、こんなのをやりたいんだっていうので、送っていただいた音源ですが、
はい、
まあ、早いうちにね、ご紹介しなきゃいけなかったんですけど、お相手もいる方、お相手もいることなので、はい、なるべく早い時期にとは思ってたんですけど、
はい、
アンナチュラルという番組はこういうものだっていうものが、ある程度こう皆さんに理解していただけるぐらいな、はい、ある程度回数が、配信できてから、せっかくならご紹介した方がいいんじゃないかということで、
はい、
ちょっとストックさせてもらってですね、
はい、
いよいよ満を持してと言いますか、
そうですね、蔵出しみたいな感じです。
ご紹介になりますので、はい、ミリさんと、
はい、
ミリさんの友達になるんですよね。そうですね、はい、
あの、まあ、あの幼馴染でもあるんですけど、
うん、
はい、あのすごい、あのマニアックなものが好きな方なんですよ、
うんうんうん、
何かにつけてなんですけどね、まあ、今回はその一応あのバイクという二輪車の、うん、について、その二輪車の中でも、まあ、特別なあの実はものを乗ってまして、
うん、
そんなあの豪華なハーレとかそういうのではないんですけど、
うんうん、
本当に君は好きなんだねというようなものを乗ってるんですよ、
うんうん、で、あ、結構いろんなものにこだわり持ってる方。
あのね、ちょっとこの中でも触れてるんですけど、ちょっと私も少し焚き付けてしまったんですけど、
うん、
椅子あるじゃないですか、座る。
はいはいはい。
まあ、アーロンチェアって有名なやつありますよね、世間で。でも私、まあ、実は先輩とかが昔使ってたりしてたんですけど、
うん、
でもあれ、やっぱいいからどうのこうのって話をしてて、
うん、
で、彼ね、なんか、まあ、読書家でもあったりとか、まあ、やってみようかなっていう感じで言ってた時に、長続きしないとかってよく僕に言ってたんですよ、
はい、
で、なんかでその時に椅子の話を したんですけど、
うん、
なんか突然あの、まあ、実はアーロンチェアではないんですけど、
うんうん、
岡村さんっていう、まあ、これも高いメーカーなんですけど、
はい、
最高峰のやつが家にもあったりです
ね。へ
えっていう、まあ、そういうこだわりの人でもあるんですよ。
なるほど、
はい、でとっても、まあ、あの内容的には面白いお話ができてるとは思うんですけど、
うん、
いやいや、いかんせん荒削りな、うん、あの私のこう質問の仕方とですね、
うん、
ちょっと IC レコーダー一つで、
うん、
まあ、収録してるんで、周りも結構あの、うん、こうノイズも入ってたりするんですけど、
うん、
まあ、結構、まあ、ライブ感があるというふうにご理解いただければすごい幸いなんですけど、
うん、
実は、収録自体は12月入るまでの、ね、11月の末ぐらいだったと思うんですけど、
ああ、もうそんなになるんだ、
ぐらいに録音してるんですよ。で、
うん、
ちょっと冬、これから冬を、まあ、本番を迎えるっていう時期なので
、はい、
ちょっと話の内容も前後してる部分はあるかとは思うんですけど、
うんうん、
大変面白い、こだわり その、なぜそれをこう、こだわるようになったかとか、何を基準にそれをこうと思ったかとかっていうような、うん、こう男の欲をそのまま喋、うん、ってるようなお話なんですけど、非常に面白い部分であるので、
うん、
ぜひともね、聞いていただきたいなと 思っております、はい
はいはい、ですので、はい、このアンナチュラルができる前の、
はい、
秘蔵音源ですので、
はい、
ちょっとそこら辺楽しんでいただければという感じで、
はい、
今週の音源お聞きいただければと思います、
はい、
ということで私はここで、
はい、
お別れになります。
そうですね、
はい、また来週お会いいたしましょう。
はい、
はい
はい、というわけでじゃあそのですねバイクの話を少しブレイクを挟んでお届けしたいと思います。
ミリはアンナチュラル。
テーマはアンナチュラルということですね。それって自分らしいとか不自然じゃないっていうそのことをですね、不定期でも探求していきたいと、
はい、
急に思い立ち迷惑ながらヨシリンにツイッターなんで気にしないでください、お付き合いをいただきます。アンナチュラルの定義っていうのは、まあ、さっき居酒屋さんで、
はい、自分らしい、
そうですね、それって自然なことなのとか、アンナチュラルっていうのはそれって恣意的やとかですね、しらじらしくないのとかっていう問いかけの意味ですね、
はい、
まあまあ、その反対にはそれっていうのは自分らしいのかっていうことを常にこう、確認するためのキーワードとしてアンナチュラルっていう概念を一つキーワードにして考えてみたいと。
反対語はナチュラルやから、
そうナチュラル自然っていうこと、だから道理にかなってるとか、
天然じゃない、ナチュラルは天然じゃない、
あ天然っていう、そう自然、うん、そうもちろんそういう意味もある ありますよ、し、まあ、副次的な意味、まあ、辞書を引っ張っていただくと、
はい、
分かりますけど、まあ正確にはこういう使い方するのかどうかっていうのはすごい疑問なんやけど、実はね、昔読んだ本にこういう問いかけがあったんですよ。なんかこう、不敵な笑みっていう。
よう使われること、
うん。だからそれは、なんていうかな、それにこうアンナチュラルって言葉が引っ掛けて、自然でないと、うん。このことがですね、もうまあ、実はもう何十年も前、高校生ぐらいの時かな。読んだ本にそれがキーワードとしてあって、頭からついで離れず、40を超えた今頃だいぶ超えたこの時期まで頭に引っかかってですね、しかも何一つ合点がいくというか、なるほどこういうことだったんだっていう結論もなく、まだ迷い道くねくねという、
できない不敵な笑みという意味は、人が失敗すればいいさ、相手が失敗するのを待ってやろうというような、
うん、そういう意図もあるやろし、自然じゃなくこう白々しく、顔では笑ってるけど心の中で違うことを考えてるみたいなような、もちろん言い回しっていうか表現方法でもあったんだと思うけど、まあまあ、まあ正直言ってさ、英語全部読めないんで、
はい、
まあ、本当の細かいとこまで、じゃあお前分かってんのかって言われれば、分かってないですよということなんですが、すごいかっこいいじゃんって、単純にそう思ったんですよ。そういうような使い回しでじゃあ言うのかと。実はね、もうちょっと好きな言葉もあるんだけど、まあ、まずそれはまあ、おいおい。
おいおい。
いつの話だっていう。
はい、
おいおい、お話ししてみたいなと。っていうか、しょっちゅう話はしとるよな。でも話はしてるんですけど、今日はですね、ヨシリンの究極の趣味であるバイク。そのバイクの中の、
ね、
バイク、その、はい、バイクの中でもですよ、異常にこだわっている、モンキーと言われる、究極のマニア型バイクですね。まあ、についてお話を聞かせていただきたいなと思ってレコーダーを持っております。まず闇雲にどないやねんって言ってもそれはなかなか答えにくいっていうのがあるんで、まあ、さっきちらっとインターネットでこう居酒屋さん行く前ですよ、
はい、
調べたら、70年代ですよね、最初初版というか一番初め
70年代懐かしいぐらいで、ね、
うん、発売されたのが、でまだなんていうんですかね、マニアの方がいっぱいいらっしゃるというものでもあるじゃないですか。こう何をそんだけですね、ヨシリンにとってですよ、魅力を感じる一品になったのかとか、いやいやお前が思ってるほど実はオイラはそんな思ってないよっていうものも含めてですよ、お話を聞かせていただきたいな。もう結構触っておられますよね、バイク自身は。
まあ、
改造されてるっていうんですか。
まあまあまあ、プチ改造、改造ぐらいのもんで、はい、まあ興味があって、買いましたけど、
はい、
買いまして、それで、まあ本などを見ると、こんなパーツがあるということで、まあ、気になってしまったと。まあ、気になると、すぐ買いたくなるというのが私の本性がありまして。
すぐ買い、気になるイコール、購買したくなるという。
購買したくなる。はい、まあ、1週間2週間単眼外で夜も寝つけないと。
あ、楽しいですから寝られないです
ね、
もちろん。
それで買ってしまったと。
買ってしまったと。
でまあ自分でつけられるっていうのが、まあ大事の楽しみの方法でもありますし、
その買った部品を、自らが装着できるという。
そうですね。
あ、まあそのわざわざショップまで持ち込まなくていいという、
持ち込まなくても、
そのなんて経済的にも嬉しいし、まあ、ちょっと、はい、あ、ちょアルコールこけましたね。まあまあいい、はい、いいです。
で、
燃やさないでください。一応燃えるもんなんで。
はい、まあ、自分で触れるっていうのは、言うたら、あの他の人には、あの触ら、あの、うん、触られたくない一品でも一つはその当時はあったんですよね。
ああ、はいはいはい。あ、宝物的な発想ですか、それは。
そうです。
まあ、何人の手も触れさせたくないと。これはもう俺のもんやと。
で、まあ、いったら自分が触ってるから、この宇宙が言えて、あのこういうものを持ってるからの、所有物の、
うん、
も所有物をして、あの、所有をしてるからにとって、
うん、
まあ、自己満足を得ていたと。
得ていたと。
いうことではあるんですけども、まあ、昨今、まあ、あの、
昨今。
バイコーのシーンが、まあ、気になり出してる
時もある。ああ、はい、
ある。
バイコー。
バイクで、
だそれっていうのはあれですか、乗らなくなったということですか。単純にそので
年を追うごとに走行距離も少なくなって、
はいはい、
まだつけなあかんパーツも凍ってるのにつけていない。
あ、え、あの今の話やったら、とりあえず自宅に改造用のパーツがあって、それもなんか取り付けるために一応購入はしてあるんやけど、取り付けしてないってこと
ですか。
いただけませんね。
でそれはバイク屋さんでないとつけられない道具になってます。
ああ、なるほどね。ちょっと特殊系な部品で、
で、まあ、エンジンの中をいじってしまう。
あ、はい、
でもエンジンをいじるとか、ま まあ、難しいパーツじゃない限り、
はい、
だけどもオーソドックスなあの自分そのエンジンのいじり方っていうのを知らないままでも触れるプラモデル風な感じではいたけども、うん、まるっきり知らんではやっぱり問題あると。
あ、なるほどね。よく一般的にその交通法に触れるような部品ではないけど素人が簡単にできるようなものでもないということ
なんですね。あ、そうですね。で、うん、エンジンを、まあ、ちょっと触った時にほんまにこのエンジンかかるんかなっていうドキドキ感も含めてのやっぱり移住ということでは面白いかなと。
それはどう、まあ、今言われてるパーツはあれですよね、まあ、ドレスアップって一般的に言われるようなお飾り系の部品ではなくてどっちかやったら走りに直結してるようなタイプの、
まあ、今よく分かりやすいのはクラッチなんですよ。
あ、クラッチ
滑っちゃう。
あ、はいはい、
熱くなったら滑っちゃう、
はい、
うちの親に突っ込まれたのが、エンジンでのもんはあったかなったら調子を出すんちゃうんかいと。そういう乗り物の後
それはすごいこうなんか昔風の考え方
で、で熱なってきたらクラッチも熱なって滑ってきょうと。
まあ、確かに、まあ、私は個人的にもそのヨシリのパパは存じてあげてますので、いかにもこうらしいご意見というかで、まあ、あの世代の方にとってはですよ、なんていうんですかね、こう調光引っ張っといて頭のまでは何人も触るなと。でその後ですよ、車は走るもんだみたいな感じのものを乗り越えて来られてる世代ですからね。まあ、実際にね、私とちょっとヨシリンとはちょっとだけこう年の差があるじゃないですか。私らが免許を取った時でもそうです。初めてこう静岡の方行ってね、足の子だったと思うんですけど、その東京に入る手前のところにちょっと山がありまして、やっぱちょっと多分ですよ、足の子の辺だと思うんですよ。あの当時ですね、その1回で上まで上がれない車っていうのがやっぱこの世に存在してたんですよ。どういう風景かと言いますとですよ、前もちらっと言ったかもわかんないですけど、6台車止めてですよ、ボンネットひたすら開けてエンジン冷えるの待ってるわけですよ。今だと考えられない光景ですよね。でもそれぐらい、まあ、どうなんでしょう、車が粗悪だったのか何なのかはちょっと今から分かんないんですけど、車っていうのはそれぐらい手をかけてるんですよ。しかも愛情を込めて車が扱ってる時には待ってあげて、しかも待ってあげてで、まあ、たらかすっていう言葉は、まあ、関西独特なんですけど、だましだましですね、走るという、一面もありましたんで、その今パパがおっしゃるんですよ、あったまってから走るっちゃうのかっていう言葉は非常によくわかりますね。
そのあったまって本領発揮する期間が長ければ長いのが、
はい、
車へと、
はいはい、
そういう感覚、
そういった点ではこう本格的にこういじって家でひけらかそうっていう前にパパに一撃を食らったっていう状態でもあるわけです。
うちの親さんはただバイクをいじってる時には関係ないのに見に行きたい。
まあまあお好き、多分でもお好き
嫌いじゃないけど、
お好きですよねきっとね。
そうです。
ちょっとまあ話は飛ぶんですけど、購入したそのまあ権威的なものはまあいろいろあるでしょうけど、じゃあ俺それ買うよっていう、そのなんていうんですか、所有にこう言っていた、いや掘れたでモンキーにっていうその瞬間っていうのはご自分で何だったと思ってますか。こういうことがあったから俺やっぱ欲しかったんかなとか。
まあまあまあ、スクーターではない、ギアクラッチでギアを変えるという、はい、まあ、本来バイクに乗るため の機能を逆に備えてる。
あ、なるほどね。
操り感ですよね。
その操り感、まあ、知ってる方でもスクーター乗りましと、青いスクーターって乗りましとるやつもいるとは思うんですけど、あんな軟弱なもんじゃないと、一応クラッチ切ってギアを変えろと、乗るんであれば
それを超えてスクーターでいいんですけど、スクーター乗って、はい、乗るからしてやっぱりその自分の操作感で走ってくれると、
は あ、なるほどね。で、まあまあまあ、そういう一品が欲しかったっていうことですよ。
そうですよね。
で、そ、まあ、いろいろある中で、なぜその、まあ、まあ、コンパクトですよね、サイズ的にも。エンジンの配置もそんな大きくないし。
はい。
なぜそのモンキーさんだったのかっていうところですよね。それは何だったんですか、それはもうなんとなくですか。
まあまあまあ、一遍乗ってみたかった。ただ、
はい、
単純にすれば、はじめ、その意気込みでやらせてもらったのと、うん、操り感って思ったけども、50cc で操ることは、まっすぐ不可能と。
なるほど。
立ち上がってこない。ギア変えたら、オーバーレブしてしまうようなバイクに、何を求めたのかということ。それでは、これは日常茶飯事では使えないと、
うん、
耐久性も悪いからちょっといじらんとあかんのかなっていうのが、まあ、何よりもあの、
うん、
デジタル書に思わせたらノーマルでは頼れない。
あ、はいはい、そこがまあ勝っていじり始めたポイントでもあるわけですね。
そうですよね。そうです。
っていうことはあれですか、その、まあ、モンキーをじゃあ買うって決めたら、まあ、ゴリラとか他あるじゃないですか。でもなぜモンキーかって言ったら、まあ、まあ、なんていうんですかね、もうパークとかが入手しやすいとか、いろんなことがあったと思うんですけど、
一番あの新車では買うまでは言うとなかったけども、はいはいはい、やっぱり中古でちょっと出てきたから、
いい出物があったっていうこと
で、いい出物があって、それがそこそこの値段で、まだ真新しくて買えたから、それにしたかな
と。ちょっといいおもちゃが手に入ったんじゃないかと、あるじゃないかと。
そうですね。
まあ、これでいいとこと。が、まあまあまあ、大体のきっかけってことですね。で、まあちょっとさっきお話いただいたんですけど、そのまあまあまあ、触るきっかけっていうのはね、さっきみたいな話で十分理解はできるんですけど、で具体的に、その何から触ると一番初め、やっぱそのパワーにご不満ということで、
あ、もちろんもう、
そう、そっち側変わるんですか、やっぱり。
エンジンですよね。ボアアップしながらも、キャブを変えて、ただそれではウィリーをしてしまうということでバランスを考えて、
なるほど、
ロンズイまでしましたが、
あ、はいはい、
走りをそこまで求めてないので、
あ、まあまあ、それは、まあ、言い方悪いですけど、ナポカリとしても50ですからね、そんな爆発的な、ね、走りが求められるわけじゃない。
でもやっぱりあのエンジンをちょっとでも88cc にすることによって、うん、80キロまで前あのストレスなく加速はするっていうのは、
うん、
あったんで、
まあでもまあ前提に申し上げておきますけど、まあ何歩出ると言ってもね、一応原動機付き自転車なのでそれでお乗りになってるってことではないですよね、もちろん。
もちろんそれはもう、ね、あの、
ま
あ、
性能としてそこまでは稼ぎ出せるということですよね。
でもやっぱりまあ法定速度を守りつつ、はい、
まず大切なことですからね、それは。
はい、それはもうもちろんその本来の姿は崩してませんけども、
はい、
まあ、言いますけども、やっぱりその、まあ、パワーというよりもトルクがあった方が乗りやすいというのは確かにありますんで、
はいはい
はい、それであのやってます。
あの外装とかは どうなんですか。全然お触りには取られないんですか。なんかよくね、私のもう勝手なイメージですよ。あんて触っておられる方って、とりあえず、あの、まあ、銀ピカというんですか、
あ
らゆるとこをこう、クロームメイキっていうのが正しいのかもしれませんけど、その言い方がどうかわかりませんけど、銀色でとりあえずメイキがしたんで、まあ、私ら若い時はメイキ屋さんも多かったんで、よくあの、会社のこのメーターの枠とかね、ああいうメイキも多かったじゃないですか。まあ、今の時代になると結構ね、プラスチックでも性能がいいんで、パッと見わかんないっていう部品もあるんですけど、まあ、まあ、設定、銀ピカにして乗っておられる方も結構いらっしゃいますよね。まあ、でも そういうのはあまりご興味がなかったんですか。
まあ、あの走らないバイクをできるだけ快適に走るように、したかったっていうのがあるのと、やっぱり走るからにはやっぱりもうちょっと、でもはっきり言って子供の自転車に、
はい、
エンジンがついて、
はい、
シリをするような思いで、
はい、シリをする
スピードが出るっていうのは非常に怖い話で、はい、
あ、逆に、
はい、かといってそれがトルクがあるパワーがあるから楽なのかと言われたら、
はい、
非 常にしんどい。
あ、やっぱり あれですか、その しんどい乗り物なんですか。
しんどいですね。バイクっていうのは基本的には風はだと受けますが、うん、
はい、
風よりもやっぱりその恐怖に打ち勝つ気持ちも多少は必要ですし、
なんていうんですか、バイクの走行自体 そのなんか恐怖っていうものがあるというか、
やっぱりあのスクーター、
はい、
いや、あの今は、まあ、その株とかの
方は、うん、はい、ね、
そういう方向で安心感を持てますが、やっぱりあのスピードを求めているわけではないですけども、
うん、
やっぱりあの皆さんが買わない理由っていうのは、そう、あの目的意識が持っている方でないと、ああいうバイクは買われないと思いますね。
まあ、日頃乗るっていうのにはちょっと困難は要するけど、まあ、ここ一発自分の楽しみの時には最適かもしれんけど、それなりに所有して乗るのには、まあ、そういったバイクの原因もあるんで、覚悟がいるぞっていうようなこう、一本筋の通ったバイクであるということですか、逆に考えると。
ただ、まあ、そのスピード出しすぎひんので、
うん、
まあ、その大怪我や大事故にはまあ至らないと、まあ、その安全面の範囲内で、まあ、楽しめるかなというのはありますけども、
うん、他にもバイク所有されてますよね今、カブさん、カブですね、ホンダでしたっけ、スーパーカブですよね。で、前ちょっと他のバイクも持っておられたじゃないですか。
はい、ありました。
なかったっけ、ちょっと忘れてしまいましたね、はっきりしたことはね。
スクーターしか前までなかったの。
そうでしたっけ。
バイク欲しくても買えなかった。
あ、
免許はあります。
でもあれですよね、まあまあ車の方もね、かなりスパルタな、ちょこっとスパルタな走りをするような、車でもありますし、でもあのセットとして考えるとですよ、まあ、両方とも筋の通ったマニュアルをお乗りになっておられるというこの、
はい、
公共、まあ、テーマにかかる部分もあるんですけど、その吉林らしいですね、こう何が君をそうさせてるんだとか、自然にそこに行き着くには何だったのかっていうような、こう統一感があるフレーバーというか感じがするんですよ。車見ててもそうですし、バイク見てても、
はい、
でパソコンとかでもそうじゃないですか、こだわりの方なんで。で、まあまあ余計前の話なんですけど、いい椅子もお買いになっておられますよね。岡村製のコンテスタという高い、
ありますね。
私にそそのかされて買ったってやつですよ。私はちなみに本当にあなたをそそのかしたっていうのは、アーロンチェアっていう椅子が座れるほど立派になってねっていうことを言いたかったんですけど、
そうですよね。
そのことで、あなたがまさか岡村製のコンテスタの椅子を本当に買ってしまうとは、私も夢にも思わなかったんで。
だから、
うん、
思ったのが星なんですね。
まあでも、
思ったのが、思ったのが星になって、それを一週間ぐらいずっと考えて、
はい、考えておられました、
ね。買うか買わべきか、で、結局、買えばどうなるかっていうのを、まあ、夢を見てしまうんでしょうね。
でもすごいうがった言い方するとですよ、もう2日後ぐらいにはなんか検索は完了したみたいなことを、はい、その岡村の椅子の件に関してですよ、ちょっとテーマ性としてこうアーロンチェアという高級な椅子があるっていう話を言って、はい、まあそういうなんでもこう投資しても、見合うぐらいのなんていうんですか、本を読んで勉強していこうぜとかっていう話をスカイプですからやるときね、してたりしてたと思うんですけど、
はい、
でその2日後ぐらいですよね、岡村っていう演出もあんねんって言ってたんで、それもそのバイクになんかやっぱり通じる、なんていうんですかね、まあ、まあ私がこれは勝手に思ってることなんですけど、まあ、結構本文思考なんですよ、吉林、はい、本文思考で、なんていうかな、その本物っていうのをこう手に入れるっていう、こう、その、まあまあ、それっていうのが、一つこう、それが、まあ、機能であったりで、ね、なんかであるっていうのは、まあちょっと僕では分かんないところももちろんあるんですけど、きちっとした理由があれば、あなたはお金に値するって判断して、それを購入されて、大事に使われるんじゃないですか。
はい。
で、まあ、モンキーも多分そういうことで飼われたのかなとか今思うと思うとですよ。
岡村のノイズとはまた別の
意味
がありましたので、バイクっていうのとは乗って楽しい、
はい、
見てでも楽しい、
はい、しかも日頃も触れると。
そうです、うん、ただ椅子っていうのは別に座ってしまえばそれで別に自分の姿から客観的に見ないわけには、椅子は見えないんです、座ってたら。
まあ、それはそうですね、まあ、人を招いて、俺が例えばコンテスタに座るからお前らちょっと見といてくれとか、お前らちょっと見とけよって言うまで人は見ないですからね。まだちょっとバイクとは違いますね。バイクっていうのは公共の場で走って、まあ、なんていうんですかね、変わったバイクから見てくれてるみたいな、こうね、別のちょっと優越感みたいなのも感じられる部分もありますしね。しかもほら、私が乗ってるようなそのスズキの一般的なスクーターじゃなくて、みんなやっぱ一回見ますよね。お、この人本当にバイク好きなんじゃないっていう、こうフレーバーたっぷりのバイクではありますからね。
ただ、バイク、あのバイクを買ったことに対して、
うん、
その時はもう部品もつけて あれもしてこれもしてというのもありましたけど、
うん、
結局まあ100点満点中の60点ぐらい。
60点、だって玄関に入ってるじゃないですか、いつも。
あれは、言うたらネットあの他のホームページで見たら、
はい、
もっと好きな人がもうちょっとかけてかっこよくされたんですけど、僕はまあ60点ぐらいと思ってるんですよ。
あ、もうまたさらにそのマニアの方で、そこまで宣伝もええやろってすごいやっぱ方もいらっしゃるってことですか
ね。そしたらもうおられますしね、いろんなパワーを調べたりして
、それっていうことはあれですかね、その趣というか趣味を追求するのには奥深い素材であるってことですか。
まあまあまあそうですね。で、今はちょっと波があったとこがちょっと咲かなくなりましたけども、ただバイクで、まあ、今まではものを買って 100% っていうのはないので、椅子やったら買ったら 100% の力を出せると。
あ、なるほど。
だから僕らはベンツや BMW を買うんじゃなくて、そんなものは買えない一般ですから、
はい、
そう思ったらこれを座る椅子を 100% の椅子を買った時にどうなるのか、
うん、
その椅子を座り心地はどうなのかっていうのは興味本位が特にそそられてしまって、
疑似的に体験してみたいということですか。その一般的なその最高のステータスって呼ばれてる人らが、まあ、今おっしゃってるやつですよ、そのベンツとか BMW ですよね、
はい、
乗っておられるような、感じですよね。まあまあそれ、まあ、車は高いからっていうことで、まあまあそれを疑似的に椅子というものに移して体験してみたかったってこと
です。そうですよね、うん、座ったらまあ椅子なんですよ。
やっぱそれは、でもね、まあ、すごい悪い言い方したら、別にベンツだって BMW だって買えるじゃないですか。だってあなたがよく知ってるバカなやつ乗ってましたよね、一時で。
で、まあ、買えないことはないけど、維持ができるかどうかの話なんですよね。
まあ、高い車ですからね。
で、椅子は、何も税金ももちろんかかりますし、買ったらそれが点なんで、
うん、
だんだん、まあ、悪くなるっていうか、
うん、
もの的には質は落ちていくのは当たり前なんですけども、やっぱりその椅子を何気なく座れることに対してやっぱり、まあ、優越感で言うわけじゃないですけど、あ、こういう椅子っていうのはこういう本来こういうものなのかと、うん、まあ、前回その椅子を買った経緯とすれば座ってたのがパイプ椅子やったので、
うん、
非常に商品にそそられました。
言っておられましたよね、自分が本を読めない理由は椅子のせいだとまで断言しておられましたよね。言ってました
ね。まあ、
絶対椅子が悪いと、
椅子のせいと。でもパイプ椅子で入学式や卒業式やなんやから、
はい、
この、
はい、
そんな長いこと座って何ができるんやと、うん、でも、椅子を買ってやることが変わったかなって言ったら、まあ、そんな大差はないけども、うん、椅子を知ることによって、うん、いいもの悪いものを判別できるような、
うん、
に 人間にもなりたかったと人間感を言いましたけど今。
なるほど、そこへ来るわけですね。そのなんか本質なものにこう触れてるときちっと自分がほんまにいいもの悪いものっていうのが判断ができるんではないかっていうようなことを疑似的に体験するために、あの、まあ、今の話ですと、まあ、車はちょっと金銭的な面があるから、まあ、とりあえず差し当たりですよ。まあまあほんの、スタートの一つっていうことだったと思うんですけど、最高峰の国産のね、まさに最高
でした
っていう。
あの結局最高峰なんですか？
最高峰だと思いますよ。そら、よくレビューとか見てると、アーロンチェアよりもいいとか、まあ中にはやっぱアーロンでないとダメっていう人ももちろんいますし、はいはい、でもその国産という点に関しては、なんていうんですかね、そらトップクラスでしょ、そら。だってあの普通のパイプイスケートの折りたたみじゃない、スタート式ですが重ねる。はい、同じ記事のやつあったじゃないですか。あれ私欲しいぐらいでしたけど、あのカタログ見たらね。それでも結構なお値段してたじゃないです
か。結構
お
値段しました。
うん、でも、まあ、あなたの椅子を実際そう座ってみるとですよ、そう座ってみるとやっぱりかっこいいじゃないですか。座り心地もいいし。で、疲れない、ね、
まあ。そうです。疲れないっていうのがね、あの大きいですね。それがまあ、椅子の、あの原点かなと。うん、
で、本質を得たわけじゃないですか、そこで、はい、判断できたと、
はい、
そっから先のそのもうワンステップっていうのはやっぱり どうなんですか。今のところやっぱちょっと目覚めた気配とかですね、なんかこう芽生えたというんですか、そういうこともないんですか。
まあ、ご存知のようにそんなに、はい、あのパッとすることはないです。あ、ただまあ、いや、あの椅子がどうのこうのよっていう、まあまあ、言ってそんなに座らなかったら痛まへんもんですけども、ね、はい、まあ、ずっと、まあ、あの曲がれば座りますけども、はい、まあ、まあまあまあ、あの考える場としては、
うん、
椅子というのは必要不可欠ですし、
うん、
正座をしたからって言っていい案が出るわけでもない、
うん、
だからその椅子に座っていることによって、
うん、
まあ、何かを
何か、まあ、生きる知恵とでも言うんですかね、 それを考えるために座ってるっていうこと
です。そうですよね、うん、でも、まあ、実際何もないんですよ
ということはですよ、バイクも買ってみたものの、はい、昨今はバイクが気になる程度にしか触れてないし、でさっきおっしゃってた、もっと、いやいや、もうちょっと本質面が分かれば、まあ、どうにかなるんじゃないかっていうようなことで、まあまあ、その BMW とかベンツに該当されるような椅子にも実際に座ってて、あ、まあ、これはまあ、これでいいよねとは思ったんだけど、いや、いいよねって終わってしまってると、
そうです、
いうことなんですか。
まあまあまあ、ぶっちゃけはっきり言うて、まっすぐそういうことになるんで、そっからの、もう購入してしまった、手に入ってしまった、うん、ある程度やったっていうことでもう自己満足を得てしまってると、
うん、
それ以上の発展をどう思うかと思ったときに、
うん、
今発展途上、
途上、
そうです。
あのちょっと話戻すんですけど、バイクのしつこくモンキーの話にさせていただきたいんですけど、
はい、
まあ、冬向いてなんでますます乗らなくなりますよね。
多分エンジンかかりません、
ね、まあ、それはもちろんそうでしょうね。ガソリン抜いておられるんですよね。
ガソリンは満タンにな
って、あ、入ってるんですか今。そう、お抜きになった方がいいですよね、一遍はね。そこまで乗らないんであれば。
あ、
まあまあまあ、それはまあ余計なお世話なんですけど、
あ
の、まあ、まあまあそういうこともあるんですが、どうなんですか、このままなりそうなんですか。寒くなっていって雪も積もってきまして、ますます乗らなくなって、
はい、
まあ、前はね、正直言って、まあ、コンビニ行くだとか、まあ自販機のところまでこれで行こうかなっていうことで出しておられたよ感じもあるんですけど、はい、そんな気すら起きない、もう玄関に入りっぱなしというような状態がずっとこうなるんですか。
まあ、で、時期的にあのその質問は具合悪いと思うんで、
いや、 もちろんね、もちろんね、あえてここでもうあの私ね、バカなのもあるんですけど結構乗ってるじゃないですか。
思いな取られます。
で、怖い思いも何遍もこれからしてる、この時期から特にそうなんですけど、 路面凍結してるのがお前分からないのかっていう状態でも乗ってしまうんで、はい、いや逆にそれはそれで問題かなと思ったりするんですけど、そこまでお乗りになるとか、今ほら例えばまあいろいろあるじゃないですか、まあ大概聞くことですよ、まあ寒いから乗らないとかですね、これからでしたら今やったらヒートテックもあるしさとか、別に僕私ユニクロさんからなんかもらってるわけじゃないですよ、いやけどバイク乗るにはすごいいいらしいとか、まあ、それも一つなんか問題障壁を一つずつこう取っていくアイテムの一つではありますよね。でもそういうなんかもし環境が整ってももうあまりモンキーに乗るというよりも触ることがあってももう手多分つけへんなと思いなんですか。
そんなことはやっぱ機会があれば、
機会があればね、
乗ろうと思います。
ちょっと安心しました。
乗ろうと思ってますし、いやただね雨の日は乗ったことないんです。うん、雪の日なんかもうもちろんないです。錆びてしまうんです。錆びてしまう。
そんなこと言うけど世の中のバイクに全部雨の日乗ったら錆びてしまうじゃないですか。そんなこと言いかけたら私のバイクなんで、そのなんか今イモビライザーとかなんかすごいものが入ってて、はい、なんかキーこう位置ってか確認してるらしいんですけど、雨の日にキーに伝って鍵穴から水が入るとコンピューターがバグるんですよ私のやつ、はい、で突然エンジンがかからなくなるどころか何て言うんですかね、そのもう分からんっていう表示が出て、うんとすんとも言わなくなると、
エラーします
ね、エラーするんですよ。そういうリスクを背負いながら乗ってるバカな野郎も、まあ、いてる中でですよ、そんな病的なことで乗りたくもないというのが本音なんですか。
でもまあ病的というのはそのものというのは絶対劣化していくんで、
いきますね、
そういう部分では乗らんその旬な時に乗らなあかんというのはもちろんあるんですけども、うん、やはり結局そのバイクっていうのも、うん、長いこと持っとけば持っといてもそれはその時の味が出るもんですから、うん、別に負担にはならへんと、うん、ただ乗りたい時乗りたくない時っていうのを自分で選べるのがやっぱ乗り物であるからして、
あ、なるほどね、
はい、
その、まあスタイルを自分で選択した時に合致すれば乗ればいいという、
そうです、
うん、お前が言うみたいに朝から晩までとか四六時中乗ってるのだけがスタイルではないっていうことですよね。今ちょっとびっくりしました、その意見は。確かに言われてみればそうですよ。そんな大きなお世話ですよね。自分が乗りたい時に乗ればいいんであって。
で、ただ乗らんと値打ちがないっていうのは、うん、やっぱ物的な思考であるし、うん、やっぱ乗らんともったいないなっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりこのバイク持っててよかったなっていうのは、やっぱり何年か修理で来るんですよ。
なるほどね。
その時に合致すればいいんです。
うん、そうですよね。まあ、私はちょっとおせっかい気味にいろいろ言ってますけど、言ってますけど乗らないとは言っておられないですよね。
乗らなくならない、またがらないことはないと。
ないと。お前に言われることないと。また気が向いて俺が乗りたい時に乗るんだという、いうことですよね。
そうです。でその波が今はちょっと下になっている
。下になっている。
ただでも多分エンジンかけて、うん、マフラーの爆音を聞けば、うん、また心も高揚されるんかなと。
あ、なるほどね。でもあれですよね、だからと言って本当に手放すなんて多分考えないですよね。だから趣を追求する男の一品であるっていうことは間違いなくって、それがよしにとってですよ、はい、ごく自然な成り行きで何のですよ、はい、恣意的な人に強制されたこともなく、ここが大事なんですよ。自分らしいかどうかっていうそのテーマにも入ってくるんですけど、例えば誰かの見栄のためにそれを乗ってるんではなくて、自分が乗りたいから乗ってるんだっていう、そういう一品であるっていうことは間違いないっていうことですよね。
それはもうもちろんそうです。
よかったです。でも そのことが確認できただけでも本当に芯のあるやつだということです
ね。芯があるのかどうかわからないけど、まあ、結局僕はまあ車を売るときでも、
はい、
この値段、下取りの値段、車で下取りがつきますから、でもこんだけ大事に乗った車をこの値段で売ってしまえばそれまでやけども、その値段で買い戻せるんかって言ったら絶対ないんですよね。皿から 今まで乗った何年も乗った自分の車の精度で自分が手に入るっていうことはないと思ってるんで、変な話、そう思うとやっぱり機械が好きや、機械みたいなことはエンジンとかそういうのが好きやと思うと、ちょっとぐらいの調子悪いのは自分がもうずっと持ってると許容範囲内なんですけど、中古で買えば、まあ、言うたら店のせいにしてしまうとか他人のせいにしてしまうんで、やはりそういう部分では
あえて最初から自分が関わって
関わった方のがやっぱり満足もするし、あかんかったら自分でどうにか解決しようというのがあるんで、そういうのが好きなのかなと、
ちょっと結論出たじゃないですか。まず大事なとこは何よりもメカが好きというこう単純なことが
だから世の中には無駄なものが多いけども、無駄の一つの中かもしれませんけども、
それがあえて自分のスタイルの根幹をなす一つであるっていうことですね。そうです。よかったですよ。でも、
よかったですか。
いつもそういう点って感じするんでしょうし、あとまあちょっと酔っ払ってるんでね、これ以上喋るとボロが出るといけないんで、この辺でもまとめますけど、
はい、まとめてください。
でもなんていうんですかね、まあ結論かどうかなんか分かんないですけど、単純に男らしいメカを愛して常にやっぱり手元に置いときたいだよと、俺はと。でもいつもそれを、まあ、なんか乗り回したりとかこねくり回してるわけじゃないけど、お前が思ってるほど俺は育つにも思ってないときちっと考えてるんだという、それが他人にどうこう言われることじゃないと、ほんまに自分の中だけですよ、湧き起こってくるこの情熱みたいなものっていうのがそこにはあるんだというようなことでいいんですか。
バイクでもし、バイクにしろ、はい、やっぱり自分が乗ってる姿、
姿、
バイクを見てる姿、
姿、
またその乗って大、反射的に、バイクが来て、あ、通り過ぎた、あの人バイク乗ってある、そういう姿が大好きです。
っていうことは、他人の目も気になるってことか、それ。困った話ですね。ただ、ね、それが全くないっていうのは多分嘘でしょうから。
ただ、爆音を、浸透した田舎の中で、蹴るにはだんだん勇気が必要になってきました。
まあ年代的にもってことですね。
そうです。また始まった。
そうです。じゃあ次はもう京都の街中ぐらいで お暮らしになられた。私比較でちょっと京都は難しいかもわかりませんけど、ちょっとうるさいんでね。やっぱ大阪の真ん中ぐらいでこうお住まいになられるとかの方がいいかもしれないですね。
そうですね。でもまあ自分流というのがね、今の時代。押し出せることにはなってますので、まあ田舎であってもそういうのが曲がり通る世の中であってほしいと全然思っております。
そういう俺のスタイルも理解しろお前らというようなことですね。それは私は責任持ってこの田舎の地区でビラ巻きたって嘘でしょ。それはもうよう分かんないですけどそういうスタイルもあるということですね。わかりました。じゃあ今日はもうこれでですね、41分も喋ってますから、
これはもうちょっと出し惜し
い。まあ大体正直言って30分ぐらいと思ったんですけど、まあこれはまあ次はじゃあ第2回はね、その、はい、また第2回というか、よしりん第2部ですよ。
はい、
まだテーマを決めてですね、もうあなたは本当にいろいろこだわりを持ってるんで、いろいろこれでできてしまうんじゃないかっていう。
いや、こだわり。そのこだわりがどうなのかなと、
はい、またあれですよ、次もお付き合いください。
はい、わかりました。
まあ、で次の時も先に、飲まして、今日も飲みに行った先で私車ほかして帰ってきましたけど、
はい、
旅行の方ですね。
あの車は大丈夫です。明日には姿を押して帰ってきます。
帰ってきます。まあ別にね、誰も持って行かれることもなくということなんですが、よろしくお願いします。じゃあ、
こちらの方はよろしくお願いします。
これ本当に曲前後つけてですね、本当に配信しますか。
はい、はい、
楽しみにしております。
わかりました、はい、楽しみにしておきます。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでお届けいたしました。とってもですね、お聞きいただいた通り、かなりマニアックなですね、 モンキーという、バイクをこよなく、愛しているという、お話だったのですが、いかがだったでしょうか。ある意味究極のなんて言うんですかね、この男のロマンなのかもしれないと、考えようによっては大変子供っぽいというようなことになってしまうのかもしれないですが、とても、なんて言うんですかね、男としては興味深い話でもあります。それでですね、改めて、プレイバックしてですね、この音源を、まあ今回配信するために聞いてみて思ったんですが、たまにはこういうですね、男がどうしようもなく、物欲に駆られた果てにですね、このようなものを買ってしまったりとかいうようなこともですね、お話にしてみるのも大変面白いなということを思った次第でございます。はい、今回お届けいたしましたアンナチュラル、本日お届けいたしましたのは、途中早引きの半助さんとゲストで、お話をしていただいたヨシリンと私ミリアクーニャでございました。それではまた。